説教呼びかけようだって植竹優子牧師です。
6月の最後の主の日です。この礼拝に神様に招かれてお集いになられたお一人お一人の上に豊かな祝福がありますようにお祈りいたします。今日この礼拝で皆さんでご一緒に聞いています聖書、旧約聖書のイザヤ書40章という箇所は、イザヤ書の中で大きな転換点になっている箇所です。旧約聖書の歴史の中で最も困難な時代と言われた時代、このイザヤは預言者として神様に召されました。聖書の民、神の民の魂の拠り所であった神殿のある都エルサレムが外国の侵入によって滅ぼされて、外国といいますのはバビロニアという異教の国です。そしてこのバビロニアによって滅ぼされた町の指導者や有力者たち、主だった人たちは、多くの人たちが捕虜としてこのバビロン異教の地に連れて行かれてしまいます。世界の歴史の中ではバビロン捕囚と言われている時代です。神の民はふるさとから遠く離れて異教の地で何十年もの時を過ごさなければなりませんでした。ふるさとを失ってバビロンでの生活を強いられた人たちも、しかし次第にバビロンの影響を受けながら新しいライフスタイルを作り上げていきます。チリジリになった人たちは、不本意ではあったでしょうけれども、生活の上では何不自由なく暮らしています。もはやふるさとに帰ることすらも忘れて、そういう望みすらも失って、霊的な麻痺状態に陥っています。捕囚が、このバビロン捕囚が何年も何十年も続いていくと、家は代替わりしますし、多くの人たちの記憶の中から麗しいエルサレムの記憶、神殿の姿というのは薄れていきます。このような中で、ある時神様の言葉がイザヤに臨みます。慰めよ、私の民を慰めよ、エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ、苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われた、という言葉です。苦難の終わりが迫っていると告げられます。囚われている民を、神の民を解放するために神を自らが来られるというのです。天主の呼びかける声があります。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。神はすでにご自分の民を連れ帰るという決意をなさいました。イザヤが召し出されたのは、しかし荒れ野です。荒れ野というのは、聖書では荒々しい暴風が吹きさぶ、命の匂いのしない不毛の地です。恐れと虚しさの象徴でもあります。神の民は今長い苦難の中にあって、恐れと虚しさに支配された荒れ野にいます。この場所でふるさとに帰る道を備えるようにと、天からの声が呼びかけるのです。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。今新しい時が始まろうとしています。天の声はイザヤにこの新しい時の到来を告げるように励ますのです。呼びかけよ、呼びかけよと言います。 しかしイザヤはこの言葉を素直に聞くことができません。一体何と呼びかければよいのですかと答えます。聞き返します。呼びかけよ、だって何て言うんですか、まあこのように答えるんですね。これが極めて冷めたやる気のない若者のような答えだとある先生は言いました。まるで自分が教えている大学の学生のようだと言いました。大学のその先生のゼミで斉藤君発表してくださいと言うと、え、何を発表するんですかという、この間言っといたじゃないのと言っても、あ、忘れましたと平気で言う、そういう若者がこの教会にいるかどうか分かりませんけれども、そういう、いないですねですけれども、まあ、こういう学生が勉強ができるのはどうしたものかと先生がおっしゃってましたけれども、イザヤがこの極めて現代的な私たちの身近にいるようなそういう本気になれない若者たちに重なって見えると、その先生がこのようなことをおっしゃったのです。でもどうしてこの若者は本気になれないのでしょうか。2011年の3月東日本大震災の時のことです。その日私は東京の進学校の卒業式に出席していました。私の卒業式ではなくて、私の今の教会の前任地藤沢教会の伝道師をしておりましたが、その教会に迎える後任の伝道師の祝福をするために卒業式に駆けつけていました。石橋先生も教団総会議長としてその場においでになって言葉を述べられていらっしゃいましたけれども、当時私は牧師の任職を受けたばかりでした。アンシュレイといって牧師の任職を受けて1週間後です。そこから後任の先生を迎えたならば私は押し出されて新しい任地に行く予定でした。進学校の卒業式、チャペルの礼拝です。大きな地響きがしました。チャペルが大きく揺れて、まあ、今まで経験したことのない地震ですので震えが止まりませんでした。もちろんこの地域で被災した方たちも同じことを体験されたと思いますが、本当に持っていたカバンを置いていたカバンを持ち直していつ避難するかという緊迫した状況でしたが、さらに式の途中で震源地が宮城県沖だと聞きました。そして頭が真っ白になりました。3週間後に福島のいわき教会に使わされることになっていたからです。そして福島には私の家族もいます。いわき教会は先ほど祈りでも覚えていただきましたが、原発から 43.5 キロ事故のあった場所からその程度の距離の教会です。震災はいろいろな変化を教会にもたらしましたが、最も大きなことはこの教会に大きなトラウマを与えた、そのように言わざるを得ません。一つは震災のその日その出来事そのものを思い出す恐怖トラウマを抱えています。思い出すことはできない、思い出したくない、テレビの映像さえも見ることができない人たちが大勢います。幼稚園教会も含めてです。もう一つは震災を私たちがどのように受け止めるのか、この3月11日という日を年ごとにどういうふうに迎えていくのかという話し合いの中で大きなすれ違いを経験してきました。この話し合いの中で傷つき、また傷つけてしまった、傷つけ合ってきたということを、年が明けるたびに3月を迎える準備をするたびに思い出し、 トラウマが蘇ってきます。私たちのコミュニティは教会も幼稚園もとても小さな共同体です。礼拝出席がいつも20人前後の小さな教会なのですが、私たちの教会のメンバーの中では県外に遠くに避難した若い家族があり、また逆に原発付近の住めなくなった地域から移住して来られた避難者があります。また東京電力に勤める方もあります。そして復興事業に仕えているそういう方もあります。楢葉町から避難して仮設住宅に住んでいる女性が一昨年のクリスマスに洗礼を受けました。一方で復興庁の方の仕事で楢葉町の役場に単身赴任で来ている方もあります。たびたびその役場あるいはその避難している町の町民の間ではいろいろな対立が報じられますけれども、どちらの方も教会に来ているのです。同じいわきで被災した人たちも皆状況は同じではありません。それぞれたどってきたところ、避難した方もあればとどまった方もいますし、違う思いを抱えていますし、課題が違います。小さな群れですが、あまりにも違いすぎる現実があるために、どうして一つになることができるだろうか、そのように悩まされた時期がありました。呼びかけよって、でも何て言ったらよいんですか、慰めるって一体何を根拠にそんなことをおっしゃるんですか、そう言いたくなります。人の中にある人たちに対して、牧師として私自身があまりにも無力すぎます。果たして何か慰めの根拠が自分たちに残されているだろうかと問うている人たちです。みんな慰めの根拠など問わない、もうそういうことも考えられないでいる人たちかもしれません。ふるさとを失って、本来のふるさとの誇りを失って、もう随分時間が経っています。こういう状況で一体私が何と言えばいいんですか、イザヤは率直にこう問わざるを得ませんでした。これに対して思わぬ声が聞こえます。肉なるものは皆草に等しいという声です。人間の力と富が永続的なもの、そのような価値観の中で生きているこの世の支配者、そのすべてを無に帰す砂漠の熱風が吹くというのです。その時肉なるものは皆草に等しい。熱風が吹き神様が来られる時に、谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くされます。凸凹の場所が平らにされます。すべての人間の違い、立脚点の違い、さまざまな立場の違いを等しく平らにする、そのような神様がいらっしゃるのです。肉なるものは皆草に等しい、流れてものの花のようなもの、誰かが言うとこれにうなずくようにして、誰かがまた言葉を続けます。そう、草は枯れ花はしぼむ、まことに民は草だと。預言者はこの民の荒れ果てた内面、諦めや無気力が支配する、その中に立たされています。天の声はしかし虚しさの中に立つ者を、神の現実を告げるのです。草は枯れ花はしぼむが、 私たちの神の言葉は常しえに立つ。希望のない状況から立ち上がることのできる唯一の根拠は神の言葉です。神様の言葉。私たちがどのような現実に身を置いているとしても御言葉が告げられるというのです。どのような形で御言葉が告げられるのでしょうか。何か上から物を教えるかのように、そのような御言葉でしょうか。そうではないのです。見よ、主なる神、彼は力を帯びてこられ、身腕を持って統治される。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集められる。御言葉がこのような仕方で私たちに告げられると言います。御言葉は私たち一人一人に体験されるものなのです。ここで腕という御言葉が、腕という言葉が繰り返し用いられています。神を自らが身腕を持ってご自分の民を助け出されるのです。このような体の、腕ですが、体の一部のイメージというのはイザヤが好んで用いる表現方法の一つです。目に見えない抽象的な概念を具体的な、手に触れることができるような腕ですとか足、そういった体の部位を使って言い表します。ところで腕というのは皆さんにとってどういったイメージがあるでしょうか。ほっそりした腕の方もありますが、私であれば力強いとか腕相撲とか、そういうことを思い浮かべます。しなやかなイメージがあります。神様はその強い身腕でいらっしゃるばかりでなく、私たちをご自分の身腕を持って集められると、決してお忘れにならないと言われるのです。私は大きめの犬を飼っています。今日朝車で参りましたが、犬も一緒に寄せさせていただいています。園庭につないでいただいていますが、大きな犬ですが心が子供ですので、本当に子供たちが来てくれて本人はとても嬉しかったと思います。日中はじっとしていません。でも夜になるとおとなしくなって私の布団に行きます。必ず私のところに来て、お休みするので、この時とばかりに腕でこうギュッと抱きしめてあげます。大きい犬ですから、どのぐらい強く抱きしめて大丈夫かなと思って試しにこうプロレスのようにやってみるんですけれども、どんなに強く締め付けても全く苦しくないようで拍子抜けしてしまうんですが、でも本人はそれを喜んでやってほしくて来るんですね。小さいお子さんがいらっしゃる方は苦しくないように優しく抱きしめられるでしょうか。私たちの教会にも小さな幼稚園があります。37人の本当に小さな園ですが、自分で何でもできる年長の子ども、園で言えばお姉さんお兄さんにあたる子どもたちでも、時々抱っこしてって言って私のもとに来ることがあります。クラスの担任の先生たちもお帰りの時には子どもたち一人一人の名前を呼んでギュッと抱きしめてあげます。毎日のことです。お家の方が園に遅くにお迎えに来た時に子どもを抱きしめずに過ぎると、抱きしめたりすることがないとこちらが心配になります。人間は、私たちは大人にもなれば誰かに抱きしめてはもらえない、なかなかそういうことはないでありましょう。日本人であればなおさらのことです。 優れた霊的指導者として多くの人に愛されているヘンリー・ナウエンというオランダ人の司祭がいます。彼は神学と心理学を学んでアメリカの有名な大学で教鞭を取っていた方です。神学者でもありますけれども、このナウエンが霊的指導者として慕われているゆえんは、何か博識だから知識が深いからそういうことではなくて、彼自身の心の優しさ、また自らの心の葛藤や苦悩、あるいは喜びといったことを率直に包み隠さず述べることができる言葉の明晰さが彼の人気のゆえんと言っても良いと思います。彼自身が癒されがたい深い苦しみと孤独を経験しました。今まで最も信頼していた親しい友情が壊れた時のことです。深い友情が壊れたことからナウエンは体調を崩してしまいます。心に深い傷を受けた時、ナウエンは完全に弱り果ててしまって、治療を受けるために一時働きの場を去らなければなりませんでした。仕事場を去って治療を受けなければならなかったのです。この彼が受けた治療は何時間もの間抱きしめられるという心理療法でした。ただただこのようにして抱きしめられるという治療です。この療法によってナウエンは次第に自分自身を取り戻していきました。自らの深いところに癒しの場を見出していったのです。私たちはどうでしょうか。そのような癒しの慰めの場所を見つけることができるでしょうか。私たちにはできます。私たちは今、子羊として、神様の子供として、その懐に抱かれているからです。力を帯びてこられ、身腕を持って統治される、神様の力ある身腕は、力強いばかりでなく、羊飼いの限りない優しさを持って、私たちに臨んでいます。私たちの主イエス・キリストはこのようにおっしゃいました。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる、こうおっしゃいました。そして事実、私たちのために命を捨てられました。ハイニヒ・フォーゲルという人がいます。この神学者は次のように言いました。ある人が突飛な問いを出した。最も希望のない場所はこの世界のどこにあるか。長い患いで衰弱しきっている者の病床、いや強制収容所の拷問室、いやその中に押し込められるガス室のガスオーブンの一つ、あるいは死刑囚の独房を考えるかもしれない。あるいは盲目となった広島の犠牲者の一人の実存を考えるかもしれない。しかし真にこの世で最も希望のないところとは、決して神を放棄したことのなかった人が神ご自身によって見捨てられ十字架にかけられたところである、このように言いました。この方の身腕は最も希望のないところに述べられました。十字架の上に、黄泉の底知れぬ闇の中に、どこに希望が残されているかと思えるような場所に述べられ、誰も触れてくれなかったその痛み、傷をその身腕の中に引き寄せられます。目 の前には荒涼としたあれの、またその中で諦めや無気力があります。しかし神はこの現実に、この場所に希望の出来事を始められるのです。ご一緒に祈りましょう。主イエスキリストの父であられ、それゆえに私たちの父であられます。御神様、小さな私たちをその懐に抱き引き寄せてくださる平安慰めを深く感謝いたします。私たちは自らの足によって立っていると思う愚かなものですが、弱いものです。どうか目の前のあれのに諦めや無気力が頭をもたげてきたときに、どうかあなたの身腕の中にあることを思い起こさせてください。希望を失って前に踏み出すことができずにいる数知れない人々がいます。どうかそのような一人一人に、私たちが主イエスキリストの身腕を持って招くことができますように、どうぞ教会を祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。